さて今日は使徒の15章12節、1節だけですがここを読んでいただきました。まあ、前の話は何が書いてあったかと言いますと、ユダヤ人のクリスチャンたちが異邦人のクリスチャンたちを見てですね、なんだあの人たちはだらしないと、まあ、私たちと同じように割礼を受けさせるべきだというような、まあ、そういうことを主張しだしたわけですね。それに対して、これはどう対処しようかということで話し合いが持たれ、6節ですが、この問題を検討するために使徒たちと長老たちが集まったわけですね。で、ペテロが立ち上がってこの話をしている、今話し合いが始まって、まあ結論が出ていない状態ですね。今揉めているという状態です。その流れの中で、12節、まあ、ペテロが語ったことに対してですね、すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。パウロとバルナバの働きによって異邦人にも福音が伝えられ、そこで不思議と印が起こったということですよね。そのことが言われています。どんな不思議と印が起こったんだろうか。まあ、不思議という私たちの、そうですね、耳慣れた言葉で言えば奇跡が起こった。しかしそれはただの奇跡ではない、印という言葉がついています。印と不思議の、これ印っていうのはただ不思議なことが起こったんじゃなくて、それは神様、主なる神様、天地万物を作った神様が、私こそ世界を治めている主なんだ、その神様が奇跡を起こし、そして証明しておられる。まあ、イエス様の場合はイエス様が神の子であるということを、その不思議な技でお示しになったですから、まあ、それは証拠にもなりうる奇跡であったと言えるでしょう。で、私たちがここを読んでですね、印と不思議な技、どんなことが起こったんだろうかとこう思うイメージをこう、ね、持つでしょう。それはどんなイメージでしょうか。で、今日は順番にですね、まずイエス様のその印と不思議、イエス様が行った印と不思議、そして2番目には弟子たちを通して行われた印と不思議、そして今日のところで異邦人の中で起こった印と不思議ということ、その順番で見ていきたいと思います。まずイエス様の印と不思議というのは福音書の中にたびたび出てきますが、まず最初の印はこれであったというふうに述べられています。ヨハネの2章の1節から11節、これは、カナで婚礼があった。その披露宴の席でブドウ酒が足らなくなった。マリアがイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。これが3節です。でイエス様はそれに対して、まあ、何もしなかったんではなくて、その世話役の者、ごめんなさい、その使いの者に、水を汲めと、水がめいっぱいに、石の水がめが6つ置いてあった、それを満たせと言って、命じる。その手伝いの人たちが水を入れて、世話役が持っていった、宴会の席ではそれはブドウ酒に変わっていたということが記されています。で11節にこう記されています。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた、あります。 とても理解できない不思議なことが起きた。それはイエス様の神の子である印であったというわけです。で、最初の印がこれであったとあります。ここをですね、ずっと読み進んでいきますと、23節までいきますと、こうあります。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったのである。ちょっと遠回しの言い方で分かりにくいですが、イエス様の奇跡を見て信じた人たちをイエス様は信用しなかった、そういうことが書かれているわけです。彼らを信用しなかったというのは、そのあなたを信じますってその奇跡を見て行った人たちの信仰はどうも本当の信仰ではないということを見抜いておられたということです。この箇所だけではありませんが、パンの奇跡とありますね。イエス様がパンを2匹の魚と5つのパン、それをちぎってみんなに配ったら、みんなそれを食べて満腹したというような奇跡も記されています。人々はこれはすごいって言ってイエス様を王様にしようと担ぎ出したという、そういう出来事もあります。そのようにですね、熱狂的になって、その奇跡を見て熱狂的になる人たち、ところがイエス様が十字架にかかった途端に彼らはもう去っていく。イエス様の元に集まってきたはずの人たちがイエス様から遠ざかっていく。一時的な信仰っていうか、その奇跡を見てイエス様を信じますって言ったんだけども、それはただ不思議な出来事に感激したあまり、イエス様を信じますってただそれだけのことであったということです。結局これらの人々はその不思議な出来事を見て感激し、そして私も信じます、信仰を持ちますと言うんですが、その中身を見ていない、その奇跡の本質ですね。イエス様は奇跡を見せるために人々に奇跡をして、いろんなところで奇跡を起こして回ったんではない。イエス様が神の子であることをお示しになったし、人々の困っている必要、病の人も癒しました。この世のに、どんな名医でも医者でも、癒せないような病もお癒しになった。その不思議なことをいろいろされましたが、その見かけですね、表面のことだけを見て感激している人たちをイエス様は本当の信仰者だとは見なさなかったということが、その先ほどのところです。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかったと記されています。さあ、2番目のことは弟子たち、イエス様の弟子たちと記したの不思議。ルカの福音書10章20節を見てみましょう。17節から読みますね。10章の17節。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに
私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。70人が帰ってきてとありますから、これは12使徒と言われる人たちよりももっと大勢の弟子たち、70人の人たちで、イエス様は2人1組して弟子たちをまちまちに送り出しました。その時に私の、まあ、イエス様 が権威を授けになって彼らを送り出した。私の名によって悪霊を追い出すことができるよと。そしてそれを実践したわけです。70人の人たちは本当にイエス様のお名前を使って悪霊を追い出すと、悪霊が出ていった、うわー不思議だね、本当に不思議な体験をしたわけです。イエス様しかできないと思っていたら私たちにもできるんだって大喜びで帰ってきました。イエス様も、ね、それを否定してはおられません。どうねぎらってここ、ね、言葉をかけているでしょう。ただし釘を刺しました。あなた方はそんな大喜びで有頂天になっているけども、そういうことを喜ぶんではなくて、あなたの名が天に記されていることを、そのことに感激しなさいとおっしゃった。名が記されているっていうのは、自分がそう救われて神の子とされているね、天の住人になっている、天の国、神の国に入れてる、その一員とされているっていうことでしょ。そのことを喜べ、まあ、弟子たちもこの不思議なことが起きたときに、まあもちろんこの人たちだけではなくて、そうですね、ヨハネとペテロが足の利かない人に、ね、金銀はないけどもね、キリストの皆によって歩け、立ち上がって歩けと言うと立ち上がって歩くようになりました。そんな奇跡も起きました。ペテロもヨハネもその奇跡は自分の力で起こしたではないことをよく分かっていました。でも危険性があったわけで、この70人の人たちもうわーすごいすごいって言って大喜びで、こんな不思議なことが起こるんだって喜んでいる、あたかもですね自分の力でそれができたかのように、まあそうはそこまでは思っていなかったかもしれませんが、そのキリストの名によって命じたら悪霊も出ていく、あるいはいろんなことができる、いろんな奇跡が起こる、不思議なことが起こる、その不思議な現象ばかりに目を留めて大喜びしていることに対して、イエス様は一体どこを見ているんだとおっしゃるわけです、ね、物事の表面、確かに素晴らしいことが起こっているけども、それは表に出てきている出来事で、実は大切なのは目に見えないその中側にあるんだということをおっしゃりたかった。イエス様はこういうことをいろんなところで言われました。良い水は良い泉から出てくる、ね、悪い泉からは悪い水しか出てこない、はい、良い実をならせるのは良い木が良い実を実らせる、ね、悪い木は悪い実を実らせる。イエス様がおっしゃりたいことは、外側に現れてくるものはちゃんと原因が中側にあるんだと。その中側のものが外側に見える形でこう出てきているんだということです。この不思議な出来事もちゃんと内側に大切なことがあるんだということです。それは何か、あなた方の名が天に記されているということですか。あなた方が救われているということでしょう。それでこういう不思議なことが起こっているんですよということ。大切なのはあなた方が驚いているこういうその現象ではなくて、あなたが神を信じて 救われたということなんだ。これがこのところの言葉。さあ3番目の最後のところいきます。異邦人の間で表された印と不思議。これは一体何のことを指しているんでしょうか。使徒の働き実証44節から48節。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ね、バプテスマを受けることを誰がね、やめさせることできますかってこう続いてます。ここですね。異邦人の間に起きた不思議と印。それは聖霊の賜物が注がれたとあります。異邦人も聖霊を受けて異言を話し神を賛美したとあります。異言、そうですね、知らない言葉を突然話し出す、まあ、確かに不思議なことではありますけども、異言ってそれで終わってね、異言を話して神を賛美したと記されています。神を賛美する、私たちの想像している奇跡とはちょっと違うでしょう、ね、印と不思議。異邦人が、まあ、異言を話したということは一つですが、神を賛美した、これが印と不思議なんだということで、異言はあれですよ、ユダヤ人のクリスチャンたちも語ったわけですね。その前にそういう出来事も記されていますし、ユダヤ教徒でね、まだイエス様が来られてないユダヤ教徒であったり、まあ、旧約時代であっても異言を語るということはそれはあったんですね。特別にもう一回も見たことがない出来事ではないわけです。そして神を賛美する、特別な光景ではないですね。神を賛美している人、それはしょっちゅう見たり聞いたり、身近なことでしょう。で、彼らが驚いたのは、異邦人にもそのことが起こったということを驚いているわけです。なぜ異邦人が異言を語って、異邦人が神様を賛美したら驚きなのかって、それは約束の民、神の民。ね、我々アブラハムの子孫、ね、ユダヤ人だけがと思っていたら異邦人までか、ね、異邦人にも聖霊が注がれるのか。ですから、重点を置いてるところは、そのポイントは、うわ、ものすごく不思議なことが起こりましたよではなくて、異邦人にも聖霊が注がれたっていうことなんです。異邦人も信じて救われたということが、なんともこの奇跡的なことだということを言っているわけです。聖霊が注がれたことの現れとして、この異言と神様を賛美するということが出てきたわけです。ですから、その表面に出てきていることに対して、その内側にあるもの、どこからそれが出てきたか、それは聖霊を受けたってことですし、信じて救われたっていうことなんです。そこからこういう印と不思議が出てきた。私たちの周りに印と不思議、もう何も起こらないね、もうすごい奇跡的なことでも起こってくれれば自分の信仰もちょっと元気が出てくるのになって。 そんな風に考えているのは私たちが勝手に自分で考えている奇跡でしょう。聖書は異邦人がイエス様を信じて、で主なる神様を信じて救われた、聖霊を受けたっていうことが奇跡だって、それこそが奇跡なんです。異邦人も救われたのかって驚いている。この救いは聖霊の技だと言ってるわけです。第一コリントの12章3節、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよう、まあ、そんなことは言わない。そして聖霊によるのでなければこういうことは言えない。その内容はイエスは主です、聖霊によらなければ誰もイエス様は主ですと言えない。聖霊によらなければこの誠の神様を信じることができない。ですから私たちがイエス様を信じ、主なる神様を信じている、これが聖霊の技であり神様の技であり神様の印と不思議の一つ、いや一つじゃない、その大元にあるもの、そこからいろんな具体的なものが周りに出てくる。イエス様を信じているということがどんなに不思議なことかということを私たちは、まあ、再認識しないといけないから、当たり前のように考えて、ね、まあ、特別なことじゃないかのように考えている、それはものすごい不思議なこと、特別なこと。結論ですが、私たちが信じるということと印と不思議、ヨハネの6章29節、一節前から読みますとこうなります。すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。こういうことを私たちは願うわけですよね。神様の技、どんなすごい技、ね、まあ、いろんなことを頭に描いて、それが自分もできるようになるためには自分はどうしたらいいんでしょうか。ここでも聞いた人がおるわけです。すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わされたものを信じること、それが神の技です。え、誰のことですかこれ。神が使わしたもの、イエス様のご自身のことですね。イエス様がおっしゃった、私を信じろ、それが神様の技だって。それはあなたにはできる、あなたの力でできる人間の技じゃないんだって。聖霊様がさしてくださる、聖霊様が助けてくださるって言いますからね、どんな人にも手を差し伸べて、私がそれをできるようにしてあげるから、神様を信じることができるようにしてあげるから、そう、それはい分かりましたと言って、その差し出された手を握って、手を取ってお願いしますという、そういう気持ちの人にはですね、聖霊様が働く、そして神様の奇跡が起こる。何の奇跡？イエス様を信じることができるという奇跡で、私たちはあ、イエス様信じました、何年前の何月に何日に、それはそうです、それはそれでいいんですけど、でも私たちが今日もイエス様を信じて、ね、イエス様を信頼して生活しているかどうかが問われるわけです。どうですか、本当にイエス様を信頼して神の子として、ね、宇宙を作った方であるとも聖書は言ってますよ、ね、御子は、ね、その父なる神と 聖霊なる神様と共に宇宙万物をお作りになったお方、そのイエス様を信じるか、いやいやすっかり忘れて信じないで生活しているか、これがとっても重要なことなんだということです。そして私たちはしばしば神様に信頼できなくて、おろおろして、そうしょっちゅう、ああ大変だ、今回はダメかな、こんな状態ではダメかな、ね、太刀打ちできない、手に負えない、でもイエスを信じることができる。どうやって？あなたにはできない、聖霊様の技なんです。聖霊様が私たちに働いてなさる技、神様が働いて、イエス様が働いてくださって起きる技です。私たちはイエス様、あなたを信じます、あなたに信頼します、あなたに委ねてついていきます、お任せします、あるいはあなたがおっしゃることは正しいと、正しいんだからそれをいたします。イエス様に信頼するということは聖霊の技であり、神の印と不思議が私たちにも起こっている。さあ中側にそれが起これば、外側にどんな形であるか分かりませんけれども、外側にそれは必ず何かの形で現れてくるでしょう。まあ、人々はその外側に現れてきたものを見る、そこしか見ることができないんですけども、大切なことはその中側がなければ外側に現れるものなんかないんだということですね。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様を信じること、それが神様の技である、御言葉をありがとうございます。もう一度そのことを確認し、聖霊様がどうか私たちの心の内に、固い心の内に働いてくださって、あなたに信頼して歩みますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。